皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいていると思いますが、こちらふもの議論ポッドキャストでは、本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、放送前にですね、キングオブコント2023ファイナリストの発表ございました。私、発表会見の MC を務めさせていただいたのでですね、その時の心境などを語らせてもらいました。さらに、ちょっと、田中みな実先生、弘中彩香さんと3人で食事会に行ってきましたね。思わぬピンチもございました。メールテーマでは、キングオブコントの考察募集しましたね。今考察ね、みんないろんなことでやってますからね。ビバンもそうでしたし、ですごいたくさんしたんで、ここで読みたいと思います。はい、残りちょっと何個か、新潟市ラジオで猫娘。キングオブコントの考察ですが、審査員のハリスナオ先生がヘッドホンを片耳だけ当ててずっと目を閉じているので、コントの中身がよく分かってないと思います。もう世代だね、モノマネ王座のね、もう毎回100点くらい、
そうです ね
10点か、10点くらいでしょうね。ハリスナオ先生、
衣装の
小沢さん、ね、審査に任せない、そうそう、衣装の小沢さんとハリ先生も満点だもんね。あ、ハリ先生出てないか、審査員では。
いや、審査員
出てるっけ。
出てると思います、多分。
そう、衣装のね、小沢さんはね、毎回10点ね、宮城県ラジオでもひらがなで腰痛い。キングオブコントで優勝する方法を見つけました。パーを出しましょう。キングオブコント知らねえな、ひらがなで腰痛い。じゃんけん大会だと思ったな。ラジオネームボートミン。キングオブコントのここ数年のファイナリストを見たのですが、4年連続で日本の社長がいました。すごいよね、私の考察なんですが、これってめちゃくちゃすごくないですか。すごいよ、それ考察じゃないよ、ボートミン、感想や。
本当すごいです
ね。ね、本当すごい。いや、7年ぶりにまた帰ってきたね。ラブレターズのジグザグ時期もすごいけどね。はい、愛知県ラジオネームセハムステキ。キングオブコントの考察ですが、今日の学園ものの AV を見たんですが、そこでラブレターで告白するシーンがありました。これは全員 AV 男優っぽい顔をしてる野団が優勝すると思います。ラブレターじゃないんだ。ちょっとね、言われてる。なんか繋がらないから、AV が起こる。セクシーってことね。ラジオネーム逆の自信溝、ボス事件です。2023年、キングオブコントのグッズが TBS ショッピングで発売されているそうですね。そのうち、2023年ファイナリスト T シャツが3850円で売られているんですよ。2023+3850は、5873、5873、5パナサ、で、5パナサって何ですか、知らねえよ。俺に聞かれても、ラジオネームフランシスコザビール。キングオブコントの考察ですが、今年のファイナリストのコンビ名はひらがなが少なくないですか。そう、これは意図されたものなのです。ひらがなが入ってるコンビ、野団日本の社長で、野団の野と日本の社長のの、野とのそう、矢野明子です。
矢野明子なんだ。
きっとプロデューサーは矢野明子のファンで、今年のオープニングテーマソング矢野明子を歌うでしょう。矢野明子さん、まあ、海外アメリカでね、今やってらっしゃるから、ね、わざわざ、まあね、お笑いとかも好きですからね、矢野明子さん。これもある仕事で会いましたからね、矢野明子さん。
あ、そうですか。
うん、すごかった。めちゃくちゃ喋る、面白かった。
面白いですよね、
面白いですよね、あの人、すごいレジェンドなのに全然さ選ぶわけでもなく ね、素敵な人だったな。ラジオネームバスケットカウント。審査員の松本さん、飯塚さん、小峠さん、秋山さん、山内さんの頭文字を取って並べると、やあ舞妓になります。並び替えるとね、そこは、やあ舞妓になりますと。やあ舞妓、舞妓といえば京都。今回のファイナリストで京都出身は日本の社長辻、優勝日本の社長です。やっぱ審査員が影響してくるからね。確か並びからやあ舞妓、
ね、
うん、もう舞妓といえば京都っていうところに行くまでがやっぱ、すぐ行ったもん ね、
そうね、飛びますね。
ラジオでも赤羽ザウス。僕が考えるキングオブコントの考察ですが、僕の隣の家に住んでる人が大音量でギターを弾いてるんですが、それが意外と上手です。なので、 隣人が優勝すると思いますこの隣人も面白いコントするんだよ ね、
ね、うん、
ずっと大阪で頑張ってて
大阪か、
うん、ラジオネームノルウェーバック、キングオブコントの決勝進、初進出した隣人は、うん、橋本市民球場と中村ショートライナーという名前なのですが、うん、優勝するためにそれぞれの芸名を橋本ゾゾマリンスタジアムと中村ライトオーバーツーベースヒットに改名して挑んでくれます。ちょっとグレード上げてくれと、
ね、
千葉県ラジオネームスイスイスボスドラム元気元気だよ。キングオブコントの協賛はカーネクスト、カーネクストの CM には朝日奈央さんが出ています。おそらくサプライズでアイドリング再結成が発表されてます。驚けないかな今じゃないっていうだけかな、ね、さあということでね、ラジオネーム瞳の中の健在士、昨年のキングオブコントでは犬のキスが禁じ手ではないかと話題になりましたね。犬のネタでね、キス。しかし今年決勝にまで勝ち上がっているメンバーたちはそんなことにビビってないと思います。そこで今年はコント中にペッティングをするコンビが現れたでしょ。久しぶりに聞いたペッティング。
そうだね。
言わなくなったね。うん。何やら合うか分かりませんからね、これは。
そうですね。
さあ、ラストね。
はい。
ボートイン。キングオブコントのファイナリストに残るってことは、
うん、
全員、コントが大好きなんだと考察します。当たりだよということでございましてですね。来週はね、ポッドキャストコーナーもやりますんで、
はい、
本日はここまでとさせていただきます。水曜ジャンク山里亮太の不毛の議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛の議論。
いやー、お邪魔してきたのよ。キングオブコントファイナリストの。そう、会見にね、
う
ん、まあ決まりましたけども、ちょっとすごい緊張感と同時にね、いろんな感情に私襲われました。やっぱりあそこでファイナリスト発表したんでね、ちょっとそこら辺の話聞いていただけたらななんて思ってます。参りましょう、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんこんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます、今日発表されたんですね、
はい、
キングオブコント決勝進出者、いやー、私準決勝全部見ましたけども、もうね、こんなレベルで戦わなきゃいけないのってもう大変だと。
全部、
いや全員面白いんだから。でも要設定こんな、みんな思いつくだと、センスの塊がぶつかりまくって選ばれた10組がまあすごかった。まずはね、進出者、まあ見てる人は知ってると思うんですけどね、見てない方のためにちょっと発表オーバーね。キングオブコントってのはコントナンバーワンを決める戦いがもう10月の末21日かなに行われるんですけども、そのファイナリストが、全問記鍋風呂さんですね、隣人吉本、うん、ファイヤーサンダー鍋風呂、ね、で影山吉本、ね、M1 でもね話題あったらキモいね妹役の、
はいはいはいはい、
でサルゴリラ、サルゴリラもう苦労人ですよ、サルゴリラ、ね、でラブレターズ、ね、いや今安子いませんでした。お母さん急に細かくての審査やりすぎてちょっと物にしたくなってきたんですか。
ラブレターズね、はい、来ていただいたばっかなんで、
でカエルテ、ジグザグジギヤダン、ね、ヤダンさんに日本の社長という10組になって、まあそれの発表するところは私司会進行で行ってきたわけなんですけどもね、いやすごい緊張感の中、まあ、あそこで初めてねみんな知るわけですから、自分がね決勝行くかどうか、いやもう人生やっぱ変わるんですよ、このファイナルって、そう大きく変わるんで、やっぱかかってるんだよね人生が。で自分がこうね行って読み上げるんですけども、まあ僕はだからもうじゃあこれが結果になりますって言って、その進行表パッて見たらそこに10組書いてあるわけです。俺はそこで初めて見るんだ、ね、でも飛び込んでくる名前でうわすげえここがっていうのと、やっぱ知り合いもいるじゃん、
ね、たくさんいらっしゃるよね、うん、
言ってもつい最近ラジオに来てその決意を語ってくれたラブレターズの名前があった時にあらと、
うん、
まあ、ただそれはね、
うん、
こういうのの司会進行する上で偏っちゃいけないし、うん、ラジオのノリを持ち込んじゃいけないと思ったから、うん、そこはもう本当に冷たいと思われるぐらいフラットにしようと思って、うん、いやもう本当にもう喉元ぐらいまで来たの、夜行中これ
なるほど、
夜行中リスナーに何かしたことありますかとか、うん、 今ね、はい、じゃあの奥田大さんに何かとかね
いやいやいやいや
一言どうですかとか、はい、うん、で為口さんにはね、はい、昔一緒にやった野球の映画のメンバーで何かこういうの喜び伝えたい人いますかとか、
なるほど、
ね、いないかなんて言いながら
何とか耐えて、
うん、いないか伝えたい人なんてっていうとこまでねセットで
出てたんだけど、
うん、で為口でそれでもそれはもう喉仏で全部止めて、ああ仏って結構止めてくれるんだなみたいな、うん、ね、そうそう、うん、自己渋滞かなってぐらいこの山里の仏トンネルが、うん、止めてくれてて、ね、でそれでやっててさ、うんうん、もうでもフラットに行ってやってんだけど、いやでも読み上げる時は複雑、やっぱいるわけよ、準決勝戦った皆さんが目の前に ね、いて、はい、でそこにもやっぱ本当にさあ一緒にこう何よく、うん、よくってか、まあ、ご飯行ってる後輩であったりとかさ、まあ、男性ブランコとかいるしね、
そうですね、
うん、で男性ブランコとかいてさ、はい、で俺はもう手元に持ってるから、
うん、分かって
る、おおダンブラーとか、うんうん、準決も面白いんだけど、まあ、うん、ね、でもなんかダンブラもなんかやりたいこと見つけてる感じがあるからね、あのつい最近やった単独でいろいろやったやつも、はいはい、あの配信で見たけど、まあ、はい、もうやりたい世界がなんか決まってきてる感じで、戦うっていう、ね、コントっていうよりもなんかこう、うん、自分の内なるものを表現したいってコントになんか出会ってキラキラしてる、うん、単独見た後だから、うん、これはあんまりショック受けないでほしいなと思いながら見てた感じで、で読み上げてってどんどんね上がってく、まあそんな中でね、もう本当にもうね、ジャンポケとかもいつのかしなんか頑張ってさ、いろいろあって、ね、ダウ9万、ね、タキオン漫才も面白い、これもできるだって、七曲がりとかね、いろいろみんなあって、で、まあもうここで終わりです、準決勝ね、で、敗退して終わりですって。で、何か面白いことをね、あの、最後にね、なんか言い残したことはっていう、まあ、言ったら、面白いことをやってください、タイム。やっぱ、あそこでやっぱね、手挙げてくる感じの、やっぱこう、コットン、キョンとか。やっぱね、レインボージャンボ、
なるほど、
まあそこら辺のあと、そいつドイツとかね、
はいはい、
まあなんか素敵よね、やっぱでも本当にねショックでうなだれてる人もいるけど、なんかその人とよりもすごいとかじゃなくて、なんかそこでは出てくるなんかこう、うん、なんかね還暦というのもすごいなっていう、うんうん、であのあとカタツムリってね今回出てんだけど、カタツムリが、うん、で今あのまあ、昔空気階段も言ったけど、キングオブコントってあのデカモニター使うのって、はい、自腹なのよ、
あ
そうな20何万払わなきゃいけない、まあね、デカモニターって、うん、でも命人生かけてるから、うん、そこ頑張ろうって言って、ただそのデカモニターを使う組がいればいるほど、はい、それ割り勘なの、
あなるほど、
そうでカタツムリが言ってたのが、今回、あの、ロングコートダディもデカモニター使うから、はい、まあ、二組で11万ずつだな、なんて話したら、うん、ロングコートダディが体調不良で休んじゃったから、カタツムリが全額になってめっちゃ投げてたけどね。うん、あれ映ってなかった、配信で。土下座しながらみんなに5000円貸してくれって
さ。絶妙だね、5000円
って。一人5000円出してくれたらいいんですと。貸してくれませんかっつって、うん。ロングコートダディが半分払ってくれる予定だったんですっていう。ねえ、まあ、もう、カタツムリも面白いんだけど、まあ、そんなんがね、本当になんか引き込もう、いろいろあるからね、はい、あの、七曲がりがね、本当に、あの二人も天才コンビなんだけど、はいはいはい、七曲がりの森下くんって、はい、あの、パラレルワールドから来た、何々ですってシリーズがあるのね。うん、で、その、まあね、あの、初瀬くんの紹介したとね、あとって言ったら、私は、もう私はって入ったら、あ、どっかから来た、パラレルワールドから来た誰かだと思って、みんなでもう、うん、もうざわざわして、盛り上がるわけ、うん、誰だよ、もうね、森下誰やのかなって、私は、パラレルワールドから来た、浜田康介ですって言ったらね、えってるんで、誰だと思って、浜田康介って言ったら、どうやら、ダウンタウンの浜田さんの名前間違ったのよ。やっぱ、で、あれコースって言って、ハセ君が、お前、まさか、浜田さんのこと間違ったのかってなって、で、何も成立しないって言って、やっぱそれ見たときに、あんだけひょうひょうとやってる天才七曲がりでも、やっぱショックだったのかなって、そんなミスするって、っていうなんかそんな引きこもごもあって、で、準決やって、で、決勝の会見の進行を任されて、で、みんないろいろコメントやってくんだけど、でもやっぱキンキンで会ってたっていうのもあるし、別にあのもうみんな面白くて、で 誰が勝ってもそれはもうその日のあれだと思うんだけど、やっぱちょっとこう情みたいなのがあるのはキンキンで会ってた、でも結構長いことねいろいろやらせてもらってるラブレターズがいるから、でもここに何て言うんだろう、市場を挟んだこと、さっき言ったみたいなこと絶対良くないかなと思って、まあ押し殺してるというか、まあ本当にあの何て言うんだ、逆に冷たいみたいなあのことをしようと思って、あのどれぐらいの距離取ったらいいか分かんなくて、名前を一瞬忘れるっていうのやったら、なんかちょっとすごい変な空気がして、みたいな。でそれぐらいの距離取りながらラブレターズもね紹介してて、でなんかこうラブレターズもなんかね、で向こうは向こうでどうなんだろうと今ね、俺は正直ね、エントリーナンバー何番ラブレターズって言った時にやっぱこう見るじゃない、その読んだ方、うん、その時なんかこう塚本とタメ口あたりがなんかこう、なんて言うんだろう、俺になんかねするかなと思った、なんかまあそんな関係性じゃないかもしれないけど、なんか胸のとこトントンってやって俺のとこにグッてやるみたいなね、兄さんやりましたよみたいな、あの行きましたよ前回不毛の議論で言った通りぐらいかななんて思ったら、でもあいつもプロだから、そのなあなあな関係見せたくないからか、本当によしって言ってタメ口と塚本で2人で盛り上がって、こっちは一回見なかったの、あ、まあ、そっちもそれだったら俺もちゃんとやるわプロとしてっていうのがあったからね、もう夜行中でいじんないねなんて思ったの心に。でもやっぱこうね会見しててもね言ってて、で途中でね、なんかこう自分を奮い立たせてくれた言葉は何ですかみたいなことを記者から言われた時に、なんか塚本が一回こっち見てね、
お来た
で言うわけ、なんかこう、諦めないでなんかやり続けることの大切さみたいな、すごいこうその言葉で自分はやり続けましたって、もう自分の中であれ天才は諦めないそんなこと書いた気がするなと思って
なるほど、
うん、で塚本お前、ね、そっか可愛いなと思って、俺もちょっと丁寧もちょっとねそれは、はい、丁寧すぎるぐらい振っちゃった、ちょっと待ってください塚本さん、そ素敵な言葉ですねそれ、ちなみにそれで誰の言葉ですか、浜田ブリトニーですっていうね、すっえっつって俺恥ずかしいから、ね、浜田ブリトニーの補足説明が、あ、ね、漫画喫茶に住んでた漫画家の方ですねそうだね、うん、あったでしょこのくだり、すっげー恥ずかしかった、でも、はい、あでもあそうそうごめんごめんと、だから俺たちの関係性ってみんな世の中知らないから、イチャつくのは気持ち悪いから、ごめんごめん、かなと思って、でまあ皆さん等しきでやって盛り上がって、はい、え OK ですと、はい、ねなって、でまあじゃあちょっと写真撮りますんで、はい、って言って、はい、あそう写真だなって言って、はい、でも、まあ、ちょっとオフじゃない、写真撮るで移動してくださいって、わ、ね、ーってオフで、はい、俺もうスーッと選べたと二人のとこ行って、バーって、で、俺のこう、ちょうど胸の間ぐらいに、こう、いいねの感じ、サムズアップっていうの、親映ったして、行こうって、あいつやったの、全然こっち見ねえな、あいつら。そう。
うん、
で、蛙亭の中野くんだけが見て、んってなって。
どういうこと、
うん、えなんか山里さんが、一人で、なんか、グッてしてるそうでどうしていいか分かんないから、乳首を親指でゴリゴリ書いてこうやって恥ずかしかった、
いやそんなことあるか、
そうプロフェッショナルよ、そうまあでもどうなるか分かりませんから、うんうんうん、ねこのキングオブコント、
そうですね決勝、
決勝ですからね、うん、まあ、ね正直コントはもう月並みですけど誰が勝ってもおかしくない、うん、もうこれは
ぐらい、
うん、もう何があるか、もうちょっとメール行こうか、
メール募集します、
ねあそうですね、でメールテーマね、もう、はい、キングオブコントに関することなんですよ、ね、もう10月21日キングオブコントね、はい、楽しみですよ、ただこれ TBS ってのは最近さ、もう VIVANT、
は
い、VIVANT とかね、うん、もうまあ世の中ねこの考察ってのが流行ってんだよ、ね、ワンピースなんか考察で、ね、盛り上がることもある、ね、だキングオブコントをちょっと考察してみようと、なんか俺なんか散りばめられてんじゃないかなと思う、
なるほど、
そうなので今日のメールテーマキングオブコント2023決勝の考察を募集します、はい、
なるほど、
そうまあね、しっかりとしたものじゃなくてもいいです、うんうん、まあ憶測ですから、もう考察なんかもう憶測の集まりですから、
そうですね、シンプルなことでもいいことですよね、
だから本当にビバンとヤダンが似てるから、
うんうん、
野団は別班なんじゃないかなあ、これちょっとごめんなさい、ネタバレになります。
あ、まだ見られてない方、
見てない方はすいません。
今響きが似てるから、
もしかそういうコントで来るんじゃないかって。
なるほど、うん、なるほど。
山里といえば6話まで行ってて、結構もね、
先週2話でしたもんね、
はい、もうだいぶ進みましたよ。あの移動中に見るってやってますね。
あ、そう
っ
すね、
ドラームって
なんですね、
ドラーム
わかんないですけど、はい、
ドラームってまさかでしたよ、本当に。
6話までで
ちょっと、ね、6話びっくりしてんですから、
す、はい、気をつけてください、
うん、まさかそんなことになるとはね、うん、あそこ、
あ、そんなこと
そこ借りてたみたいな、あ、ごめんなさい、手落とし
ちゃった、手落とし
ちゃった、はい、ね、まあ、はい、まあ、ラブレターズが不毛の700回記念に来て、はい、キングオブコントに7年ぶりの決勝進出、うんうんうん、しかもキングオブコント初出場の順位が7位、うん、これ伏線なんじゃないかって、
なるほど、なんかあるんじゃないか
と、
7が多いってことは、
そう、777っていうのはね、はい、我々もう大阪でやってる芸人には伝説の、はい、ね、はい、あの方がいらっしゃるんですよ、はい、ピン芸人で、はい、上岡龍太郎さんのお弟子さんであった、はい、テントさん、
テント師匠、
はい、となると、はい、これラブレターズがテントの可能性あるんですよ。
なるほど、
野団が別班でラブレターズがテントってことは、
なるほど、
これもうビバンですよ。キングオブコントはビバンです。
なるほど、はい、これじゃあもう何か他もそういう方の可能性ありますね。
あります、
10組、
うん、本当にこれはいますね。だから
何か他の引っかかって名前なのか番号なのか、
うんうん、これは出ますよね、本当に、は
い、なんかね、
うん、カエル亭
なんかね、うん、逆さまから読むととか、
ね、あらあら、ね、あの文字組み合わせたね、
ありますもん
ね、サルゴリアとかね、
ありそうですね、
うん、さらり誤差
どういうことですか。
いや、ちょっと数字のね、
あ、
使いがちょっとした誤差で、
なるほど、
これをそういう見方するんだっていう勘違いで、
なるほど、
迷宮にしたビバンですね。
これビバンじゃなくてもいいんですよ、
もちろん、もちろんビバンじゃなくてキングオブコントだから、ビバンの考察で、俺まだ6話だから考察しちゃう
の。面白いですね、うん、でもそういう何でもありでいいんですね。
もうだからなんかそんな忍ぶの難しいのを書けないという人は、はい、丸々だから優勝はこの芸人
っていう。なるほど、なるほど、
うん、あの影山が、うんうん、なんか、うん、薄めで見たらアンジェラアキさん似てるから優勝とか、
そういう考察でもいいんですね、
うんうん、でもいいです、
はい、
メールです、ふもうfumou@tbs.co.jp fumou@tbs.co.jp でございます。そしてふもうの議論はディルドポイント制 DP 制を導入してますんでね、メール読まれたリスナーには 1DP MVP には 10DP 贈呈します。 DP を貯めると素敵な商品と交換できますので、この機会にどんどんメールを送ってくださいませ。そして番組ハッシュタグはハッシュタグふもう9号を読んでます。不毛のスペルは FUMOU です。それで感想をどんどんとやっていただければと思います。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。さあね、キングオブコントもね盛り上がりますけどもね、ちょっとまあ私もね、あのいろいろこうライブとかをやらせてもらってましたね。まあ東京は第140っていうのは、あの国際フォーラムね、C ホールでやらせてもらって、まあありがたいことにね、1500人のお客様に来ていただいて、その前で話させていただけるっていう幸せな時間でしたよ、本当に。金曜日ね、先週金曜日やらせてもらいましてね、まあふもチームも何人か来てくれて、こちらこそありがとうございます。なんかもう本当にただただああいうとこに立つと、なんかこうね、ああなんかありがたいなみたいな、こう楽しくやらせてもらえてね、でもその日にもいつもだったらライブやるとね、打ち上げなんてあるんですけど、金曜日はもうあの前乗りでね大阪行かなきゃいけないんですけども、あの楽しすぎたし、9時40分ぐらいまでね、うん、ライブを、うん、ちょっとあの、はい、やってまして、7時からで9時40分ぐらいで、本当は大阪に前乗りしなきゃいけないんですけども、大阪に行こうと思ったら、あの東京発9時16分ぐらいかな、9時16分ぐらいが最終になっちゃって、それ乗ってかないといけないんですけど、まあそれはもう確実に間に合わないと、まあもともとそれには間に合わない、でも大阪に、明日の朝には絶対なきゃいけない
ですよね、生ですから。
そうなので、僕らにとった作戦としては、あのとりあえず名古屋まで行くのが10時5分、東京駅発、そう10時5分発、名古屋駅があるんです、最終光が。 それで行って11時半40分ぐらいに着いて、で名古屋から始発乗れば、あの、大阪もその仕事間に合うっていう、で名古屋まで行くって。そう、
9時40分まで
ライブやって、でちょうどあの言っても有楽町でやってるから、はい、有楽町からも東京駅まですぐ、まあ、うん、一駅ですから。
いやそれにしても10時5分普通間に合わなくないですか。
まあ、もうなんと、だってうちの会社ほら、うん、そういうとこあるから
、うん、なるほど、
そうそうそうそう、まあ、うん、はい、なんでもね、本当に HG さんとかね、いや一番忙しい時とかにね、本当ヘリコプターで移動しなきゃ間に合わないって言って、ヘリで移動させてたもん、スケジュールブッキングしてて、うん、なんか1個目の仕事の終わり時間と2個目の仕事の始まり時間が全く重なってて、あの四国で別の時あったけど、うん、
すごいね。
で HG さん言った、あの吉本の方々は移動を桃鉄だと思ってませんかって、ね、パッパーって着くと思ってるって、うん、それぐらいのことがあるような会社だから、まあ、でも全然そっからしたら甘い方よ。で、打ち上げれないわけじゃない、うん、でもそしたらなんかスタッフさん、はい、まあマネージャーさんがあのすごいこう気をね、あの使ってくださって、ね、もう弁当の最高級のね、ジョジョ円弁当を買っといてくれて、そうで、あとハイボールを2缶、あ、はい、とあのつまみを買って、それを袋にバッと出して、うん、走ってくださいっつって、
あ、そ
う、そう、でも意外とねすんなりついて、ね、むしろあの向こうついてからちょっと5分ぐらい待つぐらいの余裕で、でついて、でまあ乗り込んでね、でも携帯でこうその自分のライブの感想を読みながら、そう、ジョジョへの弁当食べて、ハイボールクッと流し込む、幸せでした。それでもずっとね、あっという間でした。して名古屋着くのも、そうで名古屋着いて、まあまあホテル泊まって朝ね向かうんだけど、でもう本当に楽しかったなって、まだ余韻に浸りながら、で始発が名古屋発が6時20分に乗ったらいい、そう6時20分発なんだけど、俺なんかテンション上がりすぎてもう4時半には起きてて、そう、でそっからまた検索して自分のねライブの感想を即、あ、やっぱ楽しかったなーなんて思いながら、で検索して、で5時半ぐらいだったから、もうせっかくだからもう目もガンガン覚めてるし、あの散歩でもしようと思って、そう名古屋のね朝の街を散歩しようなんて言って散歩うろうろして、でもう一個目的があったの、6時に改札入れんのね、新幹線って、であの名古屋の新幹線のところに住吉っていうすごい美味しいきしめ屋さんが立ち食いの有名な、それが6時オープンなのよ。で6時オープンだから、それに入って、その6時に入ってゆっくり住吉でね、あのきしめん食べて6時20分待つ、これ一番ベストだなと思って、だからその時間だけどもホテルがだからの名古屋駅から歩いて15分ぐらいだったから、まあテケテケテケテケ歩いて、で5時55分ぐらいにあの駅着いて、そうで、あの携帯に入ってるスマート EX ってね、
今みんなそれらしいですね、
そうそうそう、もうねそのままこう何スマホの中で予約、この時間のこれ乗りますって予約して、でこう紐付けちゃえば、自分のこの携帯なんか入ってね、スイカとか紐付けちゃえばもうタッチで通れるやつがあるから、それやろうかなと思ったら、アップデートしますかっていうね言葉があって、うん、俺はいつだって前進むからアップデートするよと思ってしたら、パスワード全部入れ直さなきゃいけないです。
そうなんだ。
そう。で、これまたね、久しぶりにパスワード入れるから、で、俺もそれぞれバラバラで入れるじゃん、パスワードって。統一しちゃいけないって言うから、それが全然思いつかなくて。
あ、合わなかった。
全くやばいと。
やばいです
ね。6時20分に乗んなきゃいけない。6時20分のチケットも買えない。
あ、なるほど。
まず入れればいいで。
それしかない
の、ね、そう。うわ、ちょっと待ってくれと。ね。でもう朝ねマネージャーさんにすいませんと、ね、あの取れないですって送っても、でも6時だから起きてないわけ、誰も、
そうだよね、
そうで連絡つかない、あどうしよう、でもね気づいた、あバカバカバカ、別にスマート EX だけじゃないじゃない、チケット買えばいいじゃん普通にと、
まあそうだね、
そうそうそう、
緑の窓口行けば、
そう緑の窓口行ったら大行列よ、
そうなんだ、
そうよ、でもう口がきしめになってんのよ俺も、
あ、まあそうだね、
住吉で食べるって
時間的には
そう
厳しいよ、
だから6時5分ぐらいに入ってないと、
そうだよ、ね、
きしめ、
う
ん、ゆっくり食べたいし、うん、味わって汁も飲みたいし、うん、だから、うん、この行列が5分で終わるとは思えないと、うん、でもちょっとこう諦めかけてるだけ、うん、でもあと、うん、きしめの口になってんのにな、どうしようと思って、ね、でまあ俺はもう思ったらね、うん、1本送らせちゃおうかなって、
間に合うんですか、
間に合わないよ
ダメに決まってるじゃないですか
マジで。でも口がきしめになってんのよ。いやい
や、まあ、そうでしょうけど。
そう。すごい並んでるし。
うん、いや大人ですからね、山田さん。
そう。ですから。まあでも並んで並んで。うんうん、で、もう 5分経った。もう見たら時計は6時10分ぐらい。ああ、諦めかなぐらい。
きしめ
は
ね、うんうん。
そしたら結構その1個前が団体だったらしくて。そう急にね。で一人が代表がいて、で全部できてすごいスピードで、う
ん、ありますねそれ、
ストーン耐えたの、うん、あれ俺来たじゃん。で6時12分ぐらい、
あちょっとでも際どいっちゃ際どい
っすね。際どいでチケット買って、
うん、いや普通ちょっともう厳しいか。
で大股でね走ったら怒られるから、うん、大股でバンバンバンバン行ったら6時14分ぐらい着いたよ、住吉に。
6分。どうしたの。
いた。
ええー6分で行った、うん、
もうすぐ買って、もう本当は具も悩みたかった、味噌にしようかとか、うんうん、でもやっぱオーソドックスしようときつねきしめしてパッと頼んで出したら、早い住吉はもう秒で出てくるんだよ。
え、あったかいやつ。
熱かった
でしょ。
口の中ベロンベロン。
あ、もうすぐ学校の中。
そう、3分で食べて。
きついですもんね、しかも、うん、
きつね。 あのね、なんで俺はあんな熱いスープを吸うきつね選んでしまったんだろうって。揚げが熱いやつ、またうまい。
あ、もう言いますね。
そうで、ホームすぐ横、もうあの自分の乗る新幹線横付けだから、うん、ピッてそのまま入って
行けたんだ。
行けた。根性で食った、うんうん、でまあ朝迎えて、うん、そうそう楽しくできましたからね。それは本当良かったです。でも本当になんか一個一個なんかこう、いやキングオブコントとかであんな面白い設定とかいっぱい考える子たち見るとふとするとさ絶望しちゃうじゃん。なんか俺にはこんなこと思いつかないみたいな、その絶望から意外と救ってくれるのがやっぱライブなんだなと思って思い出してさ救われたけど。でまあその日ご機嫌でもあのドヤナイスもね終えてで臨んでるわけですけども、でもうまあ、それしかもね、何がありがたいで、あのイモさんが来てから、どうやらやつで、イモリミユキさんが来てて、で、イモちゃん楽しいなと思ったら、その武田真治さんも来てたのね、うん、そうそう、武田真治さんって、はい、思った以上にやべえなと思って、
う
ん、めちゃくちゃだよ、あの人、ずっと。
何系がやばいですか。
例えば、うん、この後は土曜は何するって言って、一言やるくらいあるじゃん、その人ってゲスト、カウカウさんだったの。うん、で川川さんが、はい、そのね、どうやないするで、あの、いつも川川ポーズって言ってね、こう肩手を出してやるやつの言ってやったの。あの、で、じゃあ行きます、本番って言って、で、宇賀さんが、この後はって、俺は土曜は何するって言って、川川さんポーズ取ろうとしたら、もう武田真治が、何もしねえって叫びつける。怖かったもん。
どういうことなんですか、
ね、真っ黒な目で。真っ黒な目で、何もしねえ。
どういう意味ですかね。
で、どうしたんですか、武田さんって言ったら、うん、いや、あの山里さんがどれ何するって聞いてきてくれたんで。
そういうことなんだ。
番組名だよって。
なるほど。
そう。
思いつきませんね、うん、普通それは。
そうよ。もうあともうずっとすごいね、120年に一度ね、はいはい、花を咲かせる竹があるんですよ、はいはい、竹ってそうなんだね。
あ、そうなんだ。
そう、100年単位でね、一度花を咲かして最後枯れてくっていう、はいはい、で、うん、その竹林でね、すごいこの、うん、その栃木にね、竹林のすっごい綺麗なとこあって管理してて、で今何がいいって120年に一度花が咲く時期なんです、うん、その花の重みでね少ししなった竹が幻想的なんですよって言って、みんなね、もう口々にも芋ねとかね、やっぱちゃんとね素敵なコメント言ってくれるね、うん、ちょっと群馬に悪いけどもやるわね栃木みたいなこと、さすがだななんて思ってね。で香川さんもちゃんと言ってくれる、ね、武田真治119年何してたんですかね。なんか120年でね、花が119年何してたんですかね。うん、無視しちゃ
った。ちょっと待って
らっしゃいますね。無視をしちゃった。で CM 中に先輩なのにお前って言った。お前さ。
水曜ジャンク。山里亮太の不毛な議論。
さあ TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論でございますけどもね、まあ140も楽しく終えて、はい、で、まあ、武田真治さんのモンスターっぷりに震えて、はいはい、さらにあのもう一人モンスター、はい、あのわけのわかんないところで言うと、はい、ひろみさんよね。 ほんとこの前東大王に日曜日ね、はい、収録行くじゃない、
はい、
でその日曜日ってまあね、はい、あの生放送で、はい、アッコにお任せもやってるじゃん、ね、で楽屋がねヒロミさんとアッコさんで東大同士なの、はい、でアッコさんとヒロミさんすごい仲いいじゃん、
ね、
で、
う
ん、まあちょうどこれが入った時にヒロミさん挨拶行こうと思ったら、はいはい、おはようってヒロミさん挨拶したらちょうどアッコさんもいらっしゃって、でほら足の手術されてね復帰されてすぐの時で、あ、はいはい、あお久しぶりですってアッコさんも山ちゃん久しぶりやん元気みたいな、あ元気ですやってますなんて、子供どうみたいな、あ可愛いですなんて話したら、ヒロミさんが急にアッコちゃんねお前なつって、山里山里お前なアッコちゃんの悪口めっちゃ言ってるもんなって言ってとんでもない嘘急に言ってきて、でその時アッコさんすごかったね、やっぱね持ってる杖をすぐ俺に向けてきたもんかっつってやっぱねもすごいよ、すぐ武器に変わんないガッなんでっつって恐ろしかったですよモンスターね、そうそうコミュニケーションだから、うん、モンスターコミュニケーションあってね、あとまあモンスターとのコミュニケーション取ったのはね、田中みな実先生ね、はい、と弘中ちゃん、まああざとくて何があるのがね、はい、まあ最初のシリーズが終わりましてね、ねねうん、まあで次からはまあ鈴木愛理ちゃんと やらせていただくんですけども、まあもう、まあ、いった第一部完という感じで、田中みな実さんとまあ弘中ちゃんが優待という形で、はい、あざとくて何があるのという番組は一回。うんね、終わるわけです。まあ、終わって、まあ、続くんだけどね、続いてるんですけども、まあ、新シリーズ入るんですけども。で、そのまま終わっ、収録も終わって、で、ちょっとね、まあ、俺何年か、4年ぐらいやってたのかな、まあ、ちょっとね、飯にも行ったこともないので、ということで、南さんの方から、お食事会のご提案が、
南先生の方から。
ございまして、で、弘中ちゃんと、3人で行こうじゃないかと。
3人で、
はい。ちょっとねドキドキしましたけどね、うん、まあ行きましたね、
そう
か、大人になったしこういうの行こうと思って、うん、ねだからどんなもんなんかな、
確かにすっげえ興味あります、
で行ってきたの先日、はい、でその南さんがねそれこそ、はい、お店も段取ってくれて、
じゃあもうきっと素晴らしいお店、
いやそらもうそら和食のうまい店をね取りましたんでっつって、はい、でもういい店なのよまた、
まあ、そうでしょうね、
そうよ都会のど真ん中にあるねいい店をさ撮ってる中ね、で俺はその東大王の収録があったから、はい、ちょっと遅れていくことになったんだけどね、でも思うわけ、二人は多分そういうとこで飯をね、うんうん、食うことに多分慣れてると、
うん、まあそうでしょうね、うん、
でそういうところなんか何も緊張なく立ち振る舞える、そこに俺がなんか飲まれた感じで、うんうん、なんかすげえおしぼりからミントの匂いがするとか言ったらなんかすげえバカにされるじゃん、
まあ
でしょうね、まあ、言い方難しいけど、
う
ん、あの二人に下に見られたくないの
よ、あなんかでも分かるような気がします、うん、
だから、
はい、
絶対ミスしないでいこうと思って、ちょっと気合が入ってたわけ、うん、対等でいたい、うん、そこは、
うん、
で遅れていくじゃない、うん、でもらった住所のとこ行くじゃない、はい、またねいい店ってのはなんでこうも住宅街に作るかねって
な。ああ、ありますね。
そう。
そう、なんていうかね。
腕に自信がある人は住宅街に店作りがち。
うん。うん、
これは。
どこに、ね、
そう。で、看板出さない。
そう。わかりづらいんです。
そう。やっぱ看板がない。ね。でもね。
うん、はい、どうぞ。
で、まあ、Google 先生に入れてね、
はいはい、
行くわけですよ。ここかな、ここかななんて言って。はいね、危ないよ俺みたいなやつがさ住宅街をさ上見ながらキョロキョロしたら、うん、下着が干してあったら捕まっちゃうんだからもう、ね、でキョロキョロしてたらここかなっていうところに来たわけ、でも本当にパッと見ねなんかすごい素敵な一軒家和、はい、っぽいかといって看板がない、
なるほど、
そしていきなり入り口が2つあるって、
まあ、でもそれ
仕掛けてきてんのよ
それはあります
ね、うん、どっちだと、ね、ここどうしようと、でも俺も言ってもねこんだけ生きてきていろんなもん見てきてますが、まあ、言ったロケとかで美味しいもんとか、ね、打ち上げで美味しいもんも食べてきたりしてますから、嗅覚信じようと思って、うんうん、2個である扉、うん、ね、ちょっとね木の感じの雰囲気のある扉と、
なるほど、う
ん、ね、ちょっと鉄っぽい扉だったんです、これは木だろ
うと、まあそうですね、うん、はい、
ね、堂々とね、
はい、
スッと開けたら、 ゴリゴリ勝手口だったの。
一般勝手ってことですか。
てへなんて顔して閉めて。
よかったね、見なくて。
あ、でもいや、お店ではあったの。お店は勝手口。
そう
なんです
か。そう。
あ、
そういうことか。で、
あの、ここお店ですかって聞いて、あ、そうですそうです、あの、お待ちですよみたいな、入り口はあっちですって言って、もう一個の鉄じゃなくてもっと奥の細い道があって、そうで、そこからなんかもっとでっかい木の扉があって、そこ開けたらもう個室になってて二人が待ってらっしゃってね、あ、どうもなんて、でここで俺ちゃんと仕掛けてんだよ、その入る前にね。絶対これお会計問題出てくるじゃん。まあ、ここは俺だなと思ったら最年長だし、
あ、まあね、
そうで店員さんに、あの、案内してくれた店員さんにね、うん、すいませんと、まあ、生意気ながらカードを渡して、
なるほど、
これお会計の時このカードからやっちゃってくださいっつって、ね、先渡しとかないと、あの、うん、俺途中でね、はい、なんかこうトイレ行ってその間に行ってるとバレそうな気がするんだよ、うんうんうん、なんか、うん、嘘つく時って余計なこと言っちゃうじゃん、うん、なんか、うん、だからほら、もうさ、飯食ってる時にさ、その嘘トイレで会計行くときになんか余計なこと言っちゃいそうじゃん、なんか、ごめん、なんかちょっと金玉パンパンになっちゃって、
いやいや、あの、
金玉パンパンになっちゃったから、ちょっとトイレ行こうかな、ちょっと、まあ、金玉パンパンって別に抜くわけじゃないんだけどね、うん、そうか、じゃあ金玉じゃないや、膀胱だわ、なんて言うと、あれ、あいつお会計行くなんてバレるじゃん。
金玉ってことは、
金玉ってことは金でしょ、金の賜るということでしょ、金を賜る、こうお店目線に立って金を賜るということは
素晴らしい、
お会計だ
素晴らしい
っていう考察されてね、
なるほど、
待てって止められるじゃん、
なるから、
そう、危ないから、うんうん、だったらもう会う前にカードを渡しておこうと思って渡した、
素晴らしいですね、
そうで、
いいですね、
カード渡して、うんうん、でウイスっつって、やっぱ一番いいのはウイスだから、で靴下も久しぶり履いてって、ね、白い靴下履いてた、うん、綺麗なやつ、
久しぶりだったんですね、
久しぶり、ずっとサンダルだったから、
そうですか、
そうで、はい、ウイスっつって、
はいはい、
で座ってでさ、もう二人なんかお茶かなんかなんか飲んでさ、そうそうそう、で、はい、じゃあどうされますみたいな、でも弘中ちゃんね、お腹にお子さんもいらっしゃって、ああ、だから、まあ、お茶飲んでて、で、まあ、メニュー表、飲み物のメニュー表渡されるから、どうしようかなーなんて言ったら、こうだってさ、妊婦がいる前でさ、お酒飲むなんてちょっとね、うん、あれかなーなんて思って、うん、思ったら南さんが、はい、私付き合いますよって言って、
ああ、そうですか、
えっつって、弘中ちゃんも、あ、全然気にしないでください、楽しい雰囲気好きなんで、あ、そうっつって、じゃあまあ、まあ、お月並みだけど、じゃあ僕生でって言って、南さんはジャスミンティーって裏切られた
って、
俺だけ酒飲む空気読めないやつみたいな、そうでね、まあ来て、でシェフっていうかね、大将が来るわけ、またうまいもん作りそうな大将が来て、うん、でね、これもうなんて言うんだろう、なんかもうね、右手からグルタミン酸が出てそうな大将くんだよ、うまそうなもん作るなこの人みたいな、来てさ、で、あの、聞くわけ、アレルギーなんてございませんか、ないです、俺もないですつって、で、苦手なものありますかって言われたら、ね、したら南さんも弘中ちゃんも、あ、ないですって即答するんだよ、それはかっこいいじゃない、やっぱ、
まあまあね、
うん、で俺あるのよ、
そうですよね、
俺はトマトとゆで卵ときゅうり、でもすごい和食屋さんで苦手なものありますかで、ね、トマトとゆで卵ときゅうりってむちゃくちゃかっこ悪くない？
そうね、若干ちょっとね、大人な感じはしなくなっちゃう
かも
し
れ
ない
ですね。なんかゆで卵なんか出さねえよってなるじゃん。
まあまあね、雰囲気的にはそうかもしれないですけど。うん、
でもね、だから俺もないです。いけるだろうと思って。和食屋だし。
あ、なるほどね。
うん。想定ないだろうと思って。うん、で、
まあでもそう。
うん。じゃないです。かしこまりました。バーって出てきて、ね、じゃあこれ一品目どうぞっつって。トマトサラダだった。
一の一から。
うん。びっくりした。うん、トマトとコフキーモのサラダ。トマトもね、ミニトマトじゃなくて普通トマトの半分があの4つあるっていうね。
まあまあですね。
うん。
美味しいですけどね。
美味しい。トマトもまた新鮮なさやつでさ。でコフキもでもほんと南さんの弘中ちゃんもおいしいって食べただけ、ま、たいいやつだね、トマトとかも、ね、ま、トマト好きはたまないトマトとか苦手だから、でもこれね、ここで俺ね、そのトマト以外食べた時にこれ、ね、トマト嫌いな人は分かると思うんだけど、トマト嫌いな人がトマトだけを残した皿ってね、すっごいダサいのよ、 なんかわーってなるの。
なるほど、見た目的に。
見た目的に、うん、トマトがコロンコロンコロンってね、なんか残ってる姿で、すごいね、惨めに見えるの。
それはまずい
っす、ね、それはまずい。俺どうした、食べたからね、苦手だけど。
全部
全部。でもちょっと、いやだから作戦があってさ、粉吹き芋、大きい粉吹き芋がね、ゴロゴロゴロっと入ってるわけさ、そこに玉ねぎをね、ソースがかかってる、はいはい、濃い味なのさ、ここ使おうと思って、トマトと粉吹き芋一個にしてね、口の中ぶち込むわけ、粉吹き芋で消そうと思って、そしたら、トマトの嫌いな人が一番苦手なトマトの青臭い汁があるじゃん、口打ってるじゃん、それを粉吹き芋が全部吸って、口の中でどでかいトマトが出来上がったの。
おもろいじゃん。
めちゃくちゃ粉吹き芋が全部吸ったんよ、トマトで。でっかいトマトが出来上がった、口内死ぬかと思った。
それをなんとか、
それをあの酒で流し込むのはバレるから、だからその玉ねぎソースのついたレタスを口の中にぶち込んで、
大変だ、
食べた。
なんか
絶対俺全部見られてると思ったから、一挙手一投足かもしれない。そう、だからそこもね、スルーできたと思った。その次にね、あの女試そうとしてんの、俺のこと。サンマのすね、塩焼きですよ。
サンマの塩
焼き。そう。もうね、もうこの時期だったら珍しい、プリップリのサンマ。一匹一人一匹ずつ、半身じゃないよ。一匹丸々出てきてさ。また。田中みな実がサンマの食べ方が異常にうまいの。
あ、そういうことね。
綺麗に食べんのよ。
なるほど、上品な方はそうですね。
そう、もうさ、マウントじゃんか、うん、サンマ上手に食べるなんて。
確かに。
そう、うん、どうしようと思ったよ、うん、本当サザエさんに出てくるドラ猫みたいに加えてやろうかなと。もう一周回って、
それプレッシャーですね。
プレッシャーよ。で、広中ちゃんもうまいの、上品に食べるわけ、ね、二人でさ、サンマのなんかこうこの魅力について語ったりするわけ、食べながら、うん、俺バクバクどうしようと思って、鍛えた方だったら、いや、そう、でも分かんないけど、俺のマウントの取り方がちょっとこう、そこを真っ先に行くんだが一番かっこいいなと思って、俺二人より先にすごいスプーンで内臓全部食ったよ。ツーだなって感じで。
なるほどなるほど、うん、これがツーの大人の食べ
方。そうそうそう、
自信満々に。
みなみさん真っすぐこっち見て言ってたね、ペース配分で。
うん、見てほしい
ですね。なっつって。で食べてさ、うんうん、で何に勝てるかなと思ったら、俺骨食うって技使って、うん、骨食っちゃって、俺もう どうしたら勝てるか分かんなくなって急に、うん、バリバリ、うん、でバリバリ食って気にしてないっていうのをアピールするために、はい、俺の普段の姿って何だろうなと思って、サンマの骨バリバリ食いながらゴシップ喋るっていう、ね、知ってる、バリバリバリバリっていう、
おもろいね。
なんとね、でそっからさ、うまい飯とかさ、またなんかとろろご飯とかね、あ、で弘中ちゃんの体を気遣ってね、お野菜ベースのやつがいっぱい来るわけさ、ね、あのブリシャブがあったりとかさ、あのあとなんか煮物もさ、小鉢に入ってなんかさあるんだけど、そのなんかね、あのししとうとかぶとなんかイカとみたいなってるやつ、もうも順番も見られてると思って、もう田中みな実の後追っかけて、それで臨床スタイルで飯食ってたよ。今ししとう食べたなと思って、ししとう食べて、うん、ね、で汁飲んでたら、二人飲んでないからどうしようと思って、うん、そうだから汁飲んじゃったからさ、俺さ飲んで、でなんかそれがなんか浅ましいって見えないために、あ、これ作りたいなって言うぞって、そのために飲んだって空気出してさ、やってさ、いよいよね、そうしたら、いや、なんかね、まあいろいろ喋りながら、まあ基本的にゴシップなんだけど、ずっとみんなゴシップ喋ってて、でなんか田中みな実がね、あのスッと立ち上がって、ちょっとトイレ行ってきますなんて言って、はいはいだって、
あ、そっかそっか、
ま
あって言ったから、いよいよお支払いの、
うん、そうで、まあ俺はね、あの困ってね、広げちゃん喋ってたら大将が来るわけ、スッと大将が、あ、山里さんつ、はいはいっつって、俺の手にスッとカードを渡すわけ、あっって言ったら、あの、はい、南さんがおしゃれされるそうですって言われて、えっつって、えって言って戻ってくるわけ、ちょっとっつって、いい、私出す曲、私がみんな集まってもらったからなんて言うわけよ、うん、ね、で、えっと、そりゃないぜと、うん、ね、俺は今日ね、うん、ここぐらいかっこつけ出してほしいと、うん、ね、うん、だってわざわざカード預けてんのね。
そうだよね。
そう、大将にカードを返させて、うん、田中みな実それないんじゃないかと思って。ま、うんうん、っすぐ田中みな実のね、うん、目見て言ってたの、うん、いいのって。やばいや。あと向こう何個しやべ、映画やってんだよ。そう、ドラマやってさ、写真集も売れてて。 悪くないっしょ別に。
山里亮太の不毛な議論。
京都府ラジオネーム神岡ペンスケ。ここまでのあらすじ。コンクリートの上で息絶えたセミをそっと拾い、植え込みへ移動させる山里。夜空の星を見上げ、漫才もできないくせにとつぶやきました。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
なんで俺セミにまで言ってんだよ。さあということで、ね、TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論でございますけども、いやーほんとね、反省することも多いなって自分の中で、そのなんかね、かっこつけてやってさ、背伸びしすぎたのかななんて思いますよ、まあでもね、こういろんな話できてね、なんかさすがの二人ですけどもね、帰りにね、弘中ちゃんがね、なぜか言ってたね、ここら辺の道ってすごくお化け出るんですよって話よくわからないですけど、なんか急に最後何の脈絡もなく怖い話して、でその後ね、その南様がね、はい、なんかちょっと歩きたい気分だなっつって、
そう
よ、お店からしばらく3人で歩いてるの、出て
話しながら、
そうでさ、全然変装とかしないね、まずまあこのご時世だから、まあ夜だし人もいないから、まあ普段はねマスクとかつけてるけど、もうマスクもするわけでもなく、
お二人とも
南さんはつけてなかった、弘中ちゃんはつけてた、でなんか俺もつけようと思ったけど、ここでつけたらなんか負けかなみたいな感
じ。いやまあまあ
そう、でまあ歩いてたから、ひょっとしてだから写真とか撮られてるかもしれない。
あ、でもおかしくはないかもしれないですね、
だから出てたら、みんなその記事を見たら、まあいろんなね、多分こと書かれたりとかする記事になっても分かんないけど、俺が頑張ってトマト食べたって記事ですこれは。
なるほど、
山ちゃん頑張ってトマト食べたような日だと思ってくれればいいなと思いますけどね。でまあね、反省するところで言えば、この前ちょっと久しぶりにね、大好きな、はい、方の場所に行ってきまして、これで、その小田先生、ワンピースの小田栄一郎先生が、もうなんか4年ぶりにたこ焼きパーティーやるっつって連絡もらって行ってきたんよ、この前、
すごい、
そう、いやもう嬉しくてね、久しぶりに会えてなんか喋りたかったのもあったし、いろいろ聞きたいこともあってね、もう行ってさ、でたこは楽しいのよ、このたこ焼きパーティー4年前も行ったんだけど、
ご自宅って、
いえいえ、家でやるんだけど、ほんで行ってさ、でまあ少ない、もうこれ結構仕事で遅れていったから、もうたくさんもね、いろんなこう、方々いらっしゃって、もちろんね、麦わらの一味も声優さんもいらっしゃる
すごいっすね、
そうでいらっしゃるから、ね、でこちらほらそこかしこにこういろんな、あの人みたいな感じの人もいて、そうそう、ね、でまあ小田先生挨拶して、でちょっとこうお酒なんかね持ってって、じゃ一緒に飲みながら喋ってて、いろいろこうネットフリックスのね、ワンピースのこととか聞いて、そう、あ、そんなことあったんだなって聞けてさ、嬉しくなって、結構こうお酒もさ進んで、久しぶりに会えたの嬉しくて、でいろんな話して、でまあ他のこう歴代の編集の方とかもいらっしゃるから、その方にこの何ワンピースの今までのこういろんな秘話とか聞けたりとか、今の漫画家の話を聞いて、それをこうね、魚に酒飲んでて、でも向こうの編集者が熱くなってさ、お酒をこう共に飲んでいくと、俺もなんかどんどんこうご機嫌になってくる、まあ、ご機嫌になりすぎてる、でそこにさ、ご機嫌なとこにふと自分のさ、仲間というか好きな人が来るとテンション上がっちゃうじゃないですか、ね、それがいけなかったのよ、そこで急にね、って入ってきたよ、アンタッチャブル柴さん来たのよ、
まずいね、
そう柴さん来て、はい、山ちゃんなんて、でそうだ、しかもその直前まではサマーズ三村さんもいらっしゃったし、そうで柴さん来て、俺も結構さ、もうご機嫌モードになっちゃってさ、で俺ご機嫌モードになると、すごくなんか好きな人にめちゃくちゃ参りましたっていう姿を見せ続けて近づこうとするっていう傾向があるの、
はい、
で柴田さんが来た時にそれやっちゃっててさ、もういかに柴田さんというツッコミがすごいかってこと、俺が柴田さんという存在がどれぐらい疎かったかって話をこんこんと喋るっていうね、柴田さんノンアルコールよ、まだ。
まあでも嬉しい。
申し訳ないけど、どうまいって、もう本当に、もう Q様の時、どんだけ苦痛だったかと。 このここにいることが。なぜかっていうともう何も面白いことできない、もう天才的なボケの山崎さんとか秋山さんとかいて、そこに突っ込むのはもう三村さんとかで、大竹さんもボケて三村さんがそこ突っ込んだりとかする。で柴田さんが全部突っ込んで回せるね。でなんか俺はもうなんかただ単に気持ち悪い人としてしか入れないみたいな。でそれで何回も本当にやめたかったです、この世界みたいな。それぐらいの才能のね、何なんですかっつって、ちょっと熱い話になって。チンゲゼロ倍パイパンマン2時です。ちょっともうちょっと選んでんだ
から。によってね、今ね話をね、うん、柴さんの
俺は話を聞け、いい加減にしてくれよ、ね、
すいません、ね、
そうで柴田さんにそれずっと言っちゃってさ、でなんか最終的に柴田さんにもう一回もう一回なんかも問題起こしゃいいんだよみたいな言っちゃってんの。うん、何が良くないって横に奥さんいるからね。
あ、そっかそっか。
本当にもう柴田さん、柴田ちゃん申し訳ありました。でその後よね、その後なんかさ、そこに来てたさ、最近仲良くしてもらってるさ、ミセスがいたのさ、ミセスグリアンプの3人がいて、俺なんか大舞台でミセスに会うとさすごく嬉しくなっちゃうのよ。なんかこの前もあのミュージックエクスポっていうところでね、ミセスグリアンプルがいたらなんかすごいキャッキャッキャッしちゃってさ、俺もご機嫌モードじゃん、うん、あのミセスグリアンプルよ、天下のね、そこにさ俺何喋ったと思うかさ、これからの音楽についてだよ。情けない
語っちゃった、
語った
どんな感じ、なんか
で言った内容がよ、
はい、
音楽って結局何が大事だと思ったらしいんだよ。で俺が言ったセリフ、うん、人の心を動かすことだよって、クソつまんねえこと言ってた。恥ずかしいよ、うん、最後小田さんが俺の肩抱えながら遅れて俺をタクシーに乗せれたって。まあまあ、恥ずかしい。
セヨジャンク、山里亮太の不毛な議論。
間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。